それではお話をいたします。皆さん新年明けましておめでとうございます。この学校礼拝は先週の木曜日から開始されていますけれど、火曜日の礼拝は新年今日が1回目とはいえ、明日はもう終業礼拝ですね。ですからあっという間にお祈りをする機会というのもまた1年間終わりましたけれど、そのような中で皆さんとまた新しい1年を迎えられたこと、嬉しく思います。そのような中で皆さんもニュースでもうコロナの状況がですね、第6波ということで非常にまた感染者が増えているということをご存知かもしれませんが、この教会での礼拝、この教会ではこの流浄の火曜日と木曜日の礼拝だけではなく、その他いろいろな礼拝が日常で行われています。今朝、今月のこの教会で行われる礼拝のほとんどがコロナによってまた休止されるという判断になりました。ですから私はその決定を心に留めながら、ああまたお休みになっちゃう、お祈りをしたいと思っている方が来られない、祈りを必要としている人がその祈りに預かることができない、そんな期間がまた始まってしまう、また我慢しなければいけない、また忍耐しなければいけない、そんな思いを抱えています。私たちすべての人々はコロナによってこの2年または3年近い期間、常に忍耐し我慢をして生活をしていました。その生活の中で2年ぐらい前はコロナだから新しい生活様式、新しい生き方が必要だ、そういうふうにニュースでいつも言われていました。ですからその当時はまさに新しい行動様式というものが非常に多く使われていました。それに合わせてコロナが終わったら元に戻れる、そんな感覚も私たちの中にありました。でも最近はどうでしょうか。2年半3年近く経ってコロナで生活をしている私たちは、マスクをすること、距離を取ること、人と人と近づかないように関わること、それはもう新しい行動様式ではなく、ほとんど当たり前のものになりつつあります。ですから最近は新しい行動様式という言葉も耳にしません。それに伴って元の生活に戻る、そういう言葉も耳にしなくなりました。私たちはこの2年から3年の間にその生活に自然と慣れてきました。そして多くの人々がこの生活が当たり前になって、この生き方で私たちの日常が続いていく、そんな感覚さえ抱き始めています。そんな中であるニュースで私は新しい言葉を耳にしました。それは顔パンツという言葉です。皆さん聞いたことありますか。顔パンツ聞いたことある方、実はコロナになって生まれた言葉です。顔パンツ、これは一体何を指しているかというと、マスクのことです。マスクのことを最近の10代や20代のその世代の人たちは顔パンツと呼んでいるそうです。そしてそれはどうしてなのかというと、コロナのこのマスクを常にしている生活の中で、もうマスクを外すことが恥ずかしい、マスクがあった方が人と人との対人関係が楽にすることができる、自分の顔を恥ずかしくて人の前に見せることはできない、マスクは コロナが終わっても、いついかなる時でも外すことのできない、簡単には外せない、そういうものになりつつある。そこから顔パンツという言葉が生まれたそうです。私は最初その言葉を聞いて本当に驚きました。そしてコロナが終わったら当たり前のようにまたマスクを外して生活する、その方が居心地がいいことなんだ、無条件に感じていた自分自身の考えが全ての人に共通するものではないことを気がつきました。顔パンツ、人の前で自分の顔を見せることは恥ずかしい。世界中にそう思っている人が今までもたくさんいて、マスクをすることによってそのコンプレックスから解放された人がいるんだ、それを知りました。そして同時にこう思いました。そう思うほど自分の外見にコンプレックスを抱えている人がたくさんいる、また社会全体も人を見た目で判断する、それがどれほど多くの人を苦しめていたのか。おそらく顔パンツだから絶対に外せない、そう思う10代20代の人たちが間違っているのではありません。そう思わせている世界の価値観、外見から何でも判断されてしまう、そのような世界が間違っている。私は顔パンツという言葉を聞いてそう思いました。そして自分自身の経験も振り返っていました。私だけではなく、おそらくすべての人々が多かれ少なかれ今まで見た目で判断されてきたことだと思います。見た目で判断されたことのない人はきっと誰もいないと思います。いい判断をされることもあれば、悪い判断をされることもある。私も今でも覚えていますが、15年ほど前、とてもつらい経験をしました。15年ほど前はちょうど私が司祭になって教会で働き始めたばかりの頃でした。その時、教会とは疎遠になっていたある方が亡くなられて、私がそのお葬式をすることになりました。亡くなった方の遺族の方も教会とはあまり関わりがなくなっていました。そしてそのご遺族の方がお通夜とお葬式を挙げるために教会にやってきて、私を見てしばらく打ち合わせをしていながら迷ったように、その方が突然こう言いました。あなたにお通夜とお葬式をお願いしても本当に大丈夫なんですか。司祭さんといえば高齢でベテランの方だと思っていましたが、あなたのように若い方にお通夜とお葬式を任せていいんでしょうか。その方はそうおっしゃいました。それを聞いてまず私は驚きました。そしてだんだんショックを受けてきました。でも私の代わりなどいません。ですから私はしっかりと一生懸命お祈りをさせていただくので大丈夫です、自信があったわけではありません、そう言うしかありませんでした。そう言ってお通夜とお葬式を 本当に心を込めて行いました。お葬式が終わった後、その方が私のところに来て、本当にいいお通夜とお葬式でした、一昨日は失礼しました、そう言ってくれました。私たちは良くも悪くも必ず外見で判断されます。でもその外見で最終的な判断が下されることは決してありません。それを受けて私たちが自分自身の中にあるものをどう相手に表現するのか、自分の中にあるものをどう相手に外に出して伝えるのか、それが本当に大切なことです。顔パンツを決して外すことができない、他の人にもう自分の顔を恥ずかしくて見せることができない、そのままマスクで自分の顔を隠し続けたら、きっとその人は今度は耳を見られるのが恥ずかしい、手を見られるのが恥ずかしい、目を見られるのが恥ずかしい、どんどんどんどん自分を隠すことしかできなくなるでしょう。でも外見で判断される、それに負けずに、だからこそ中身を磨いて、その中身を伝える努力をしていく、その勇気がとても大切です。教会という場所はとても保守的な場所です。今でも私は若いとか見た目で外見で判断されることがたくさんあります。それを甘んじて受けるではありません。それを変えていくために、若くても見た目がどうであってもきちんと働くことのできる姿を私は伝えるように日々努力をしています。きっと皆さんも保育の現場に立ったら、いろいろな人からあなたは新卒だから、まだ若いから、経験が少ないから、そういう自分の内面とは別のところで判断されて苦しい思いをすることがたくさんあると思います。そんな時、だから私はダメなんだではなく、それはそれ、自分にはもっと素晴らしいものがある、目に見えない自分にはもっと優れたものがある、それを信じて内にあるものを表現できるように努力をしていってください。世界はどんどんどんどんいい方向にも悪い方向にも変わっていきます。でもそのいい方向に行くか悪い方向に行くのかを決めるのは私たち一人一人です。コロナが終わってマスクをする必要がなくなったとき、マスクをし続ける人がいてもいいと思います。でも大切なのはマスクをし続ける理由、それがただ単に自分自身を隠すため、そういう理由ではないことを願っています。私たちの判断一つ一つがもっと自分自身を信じて、こんな時だからこそ自分自身に自信と希望を持てるように、その判断をできるように私たち自身の内面を磨いていきたいと思います。